それでは時間参りましたので、2005年度の理系フェローシップ日本支部総会を開催したいと思います。まず総会の司会だけ担当いたします成城大学の青木と申します。で、プログラムに沿って進めていきますけれども、総会の前に本日法南大学文学部長の久竹先生にご挨拶していただけるということですので、早速文学部長、法南大学文学部長久竹先生にご挨拶お願いしたいと思います。よろしく。
少ししますと、裏の六甲山がですね、もみじ紅葉いたしまして、非常にきれいな、秋が来るわけでございますけど、で今日は学内でですね、今の時期は入試のシーズンに入る時期でございまして、学内では帰国子女入試とか、編入学、あるいは社会人入試とか、そういうことをやっておりまして。少しざわついているかもしれませんけれども、よく、この高難大学でいらっしゃいました。日本支部長の西条先生から、この Deacon's Fellowship という、ジャパンブランチというんでしょうかね、そういう日本支部の、総会が行われるということで、私も、リケンスというのは、私は文学者ではございませんで、地理学、あるいは民族学をやっているものでございます。でしかし、リケンスに関しましては、地理学、民族、あるいは社会学の分野でですね、一つ最近、いろいろなところで目にするようになりましたのが、いわばリケンス的、あるいはリケンス風の貧困の描写というのがよく出てまいります。例えばそのアメリカのロサンゼルスでやっております、マイク・デイビスという人の The City of Quartz というのがございますが、その中にも現在ですね、ロサンゼルスは、19世紀のロンドンのいわばディケンズ風の貧困の、極地に達しているというのはそういう記述でございます。私は小さい頃からというんでしょうか、移民の子として育ったわけでございまして、私の祖父がですね、母方の祖父でございますけど、1906年に、アメリカに移民をいたしまして、そして、母はもうハワイのホノルルで生まれた、二世でございますけど、で実はディケンスと全然関係ないようで、関係あると言ったらあれですけど、実は西条先生にこのジャパンブランクビルディングというのを3冊ほど最近の、貴重なものでございますけれども、いただきまして読んでおりましたら、目の前にいらっしゃる松村先生のところの文章が私実は目につきましてですね、それで実は自分の、祖先というんでしょうか、自分のルーツというんでしょうかね、それには少し思いを出すようなことになりました。松村先生お書きになっておりますが、ディケンスとセイクマスというイースウェンドというアメリカのイースロンドンのイースウェンドのところのディケンスの記述というもう1860年代ぐらいでしょうかね、ディケンス亡くなろうと10年ぐらい前なんでしょうか。でその頃実は私の祖父はちょうどハワイのマウイ島というところで働いておりました。でそこのマウイ島にはハレアカラっていう馬の非常に高い山がございます。でその麓にですね、実はワヤルクという町がございまして、でそこに実はオピアンデンですね、アヘン窟の 記述が見られます。実はその、そのすぐそばに実は私の祖父が生活をしとったわけでございまして、まあ、時期は少し、30年ぐらい、まあ、1900の、まあ、10年代ぐらいなんでしょうかね。でそれで、まあ私自身はそのデッケンズのぜひコマーシャルファルだったんでしょうか、その文章を読みまして、やはりその時その、ハワイのマウイ島のですね、オピアム店を買い取りましたのが、ちょうどマーク・トウェインですね、いわゆる、まあ、本名という、本名というんでしょうか、本名というのが別にあるわけでございますけど、その、マーク・トウェインの記述の中にもそれが出てくるんですね。しかし不思議なことに、同じ頃サンフランシスコにドイツから来ましたドイツ人のフレイドリヒ・ラーツェルという、これは文化地理学の私の専門でございますけれども、ここはサンフランシスコにはですね、実は、そういう大変屈という記述が見られません。でそれで、まあ、これはどういうことなんだろうかっていうんでしょうかね。要するにデッケンズの貧困というのは、貧困のピラミッドというものの技術の中で、やはりアヘンが非常に重要な役割を果たしているとしますと、ハワイにはあるけど、アメリカにはなかったという、これは一つ思いつきましたのは、同じくボーナン大学にいらっしゃいました村岡健二先生からいろいろ聞きましたら、それはやっぱりアメリカが主導だからですよということをお聞きしたことでございます。そういう面でそのハワイがアメリカに併合される、前の段階ではやはりハワイ諸島が、ちょうど、ハワイとアメリカのサトビの、まあ、フリートレードの協定を見ますけど、それ以前もやはり、ハワイ諸島の中央人の、やはりそういう動きや伝統の人そういうのが、かなり見られたわけです。その近くに実は私の祖父が住んでいて、中国人からいろいろものというよりも、プランテーションのですね、いろいろサトウキビの、その当時はサトウキビのカスというんでしょうか、それをもらいまして、ピガリーですね、まあ、養豚業を営んでいたようでございます。でそういう面では私も小さい頃から中国人という、中国人移民というものに非常に深く関係、関心を持っていただくんですね。で、まあ、変な話になりましたですけど、松本先生がお書きになっても、リステンドという、まあ、ボルゲールフィルムというか、その技術といいまして、ふと自分のルーツのところに思い至ったわけでございます。で、そういう面では、これから我々はですね、まあ、私はディケンズ、まあ、クリスマスキャロルとか、いった物語ぐらいしか知りませんが、やはりディケンズの持っているこう貧困の記述のこう素晴らしさというのはちょっとこう、言葉ちょっとニュアンスがこう矛盾しているようですけど、まあ、こう貧困の極む極致というものを記述するのに、まあ、地理学も民族学もディケンズから学ぼうとしているという、これから学ぼうとしているという、ことでございます。まあ、専門の方々の前でこういうことを言うのはあれですけど、まあ一つ、まあ、そういう面では私もこれからですね、ディッケンズのその記述を、記述というのは非常に社会科学的でございますけれど、学んでいこうと思っていますですね。で今日は、まあ、一日、ディッケンズの支部の総会というのが行われるということでございます。たくさんの、まあ、発表、それから、ロンドン大学からもいらっしゃって講演が行われるということでございますので、皆さん方もですね、活発な議論と、それから素晴らしい成果が上がりますことを心からお願いいたしまして、歓迎を返させていただきたいと伝えたいと思いました。
佐藤先生、ありがとうございました。それでは早速、2005年度の次回フェローシップ日本支部の総会を支部長の西条先生の方から、お願いしたいと思います。本日は、6年間 の、 西条先生 の、 支部長 の、 その交代その他 の、 審議事項ございますので、よろしくお願いしたいと思います。先生、じゃあ。今日はお忙しいところお集まりくださいましてありがとうございました。立憲フェローシップのお世話をこの6年余りさせていただきましたが、結局作家自身の生涯が非常に面白いこと、書いた作品が非常に面白いこと、そしてまた作品論でもありますけれども、それはもちろんのこと、作家の生涯も随分面白いものでございまして、なんかお世話するのがもう随分楽しゅうございました。生きている間は世間の樹木を集めるベストセラーでございましたし、亡くなった時はタイムズ紙をはじめほとんどの新聞雑誌が口を揃えて国民的喪失であるとこういうふうに書きまして、そしてまた一人一人の家庭ではなんか家の中の人が誰か一人亡くなったというこう寂しい感じをしていたと、こういうふうに新聞雑誌は書いております。そういうわけですので、何かこれが作家だろうか、作家というのは もっと簡単に忘れられるものですけれども、家の一員、国民的喪失、ナショナルロス、ね、こんなふうなことはっていうのは言われた作家ではないんではないかと思うものであります。マディケン自身はスケッチが随分上でしたし、またストーリーテリングの巧みさ、それからまた緻密な作品構成、そしてまたオリバー・トイストにありました泥棒待てというあそこで叫びとともにロンドン中はそれこそかわいそうにオリバーを追っかけていくわけですが、ああいうような一つの追跡のエネルギー、こういったものもおそらくディケンズの筆でなければ書かれなかったでありましょうし、またネルとかポール・ドンビー、これを描いてはこの二人が亡くなるときにはカエラルとかジェフリーとかもうビクトリア朝のその知識人の、冴えたような人たちまでが、さまざまな涙を流して、この2人の詩を投げたと言っておりますが、その彼の腕を通して、ロンドンの地名、建物、人々の通り、こういったものの個性が一つ一つくっきりと浮かべられてまいります。人々の成り合いも、それからロンドンのマーケットの活況も、ロンドンの警察がどこに配置されているかも、みんなが危険の文章から分かるわけであります。まさに19世紀ロンドンの姿をありありと伝えてくれる2人といない作家であります。描いた人物はほぼ1300人を超えておりますが、その一人一人がみんな一癖、二癖あります、人生を語ってくれる面白い人物でございます。サミュエル・ウェラーの数々の名言、また元夫人のアルチュー的処世術、また言葉に寄与して困った時にはいつもこうまるでここから H で出てくるかのごとくにこうやって頭をこすっているとか、こういうような時々近くにいる人にもよく見ることがありますが、そういうような何かお隣の人がすぐに目の前にスッと浮かべられるような、こういうような面白さと懐かしさと、それから親近さ、こういったものをディケンズというのが教えてくれるわけであります。で、作家としてこれはもう本当に並びなきザ・グレイティスト・ノベルストと、エンサイクロピディアのブテアリカは書いておりますが、ただ欲求をついてますとジョージ・ヨットもザ・グレイティスト・ノベルスト、作家でもザ・グレイティスト・ノベルストと書いてますので、ブテアリカの記事は一つだけを読んだのではないなということは僕たちは知りますが、しかし僕たちは少なくともできるのがザ・グレイティスト・ノベリストだと思っておりますし、大部分の英霊の批評家たちもやっぱりそのザ・グレイティスト、たまにマニログザと言いますが、大抵ザ・グレイティスト・ノベリストと呼んでおります。その小説家としての、面白さ、
それから小説の作風をどんどんどんどんと変えていって現在の作風を作り出していくまでのその歴史的な面での非常に面白さ、それからまたアフターディナーのスピーチといえばもうディケンズが出ると何か人々のこう目が輝き、そしてまた拍手が一段と大きくなるとこう言われておりまして、まあ、アフターディナーの名手スピーチの名手、それからまた演劇人といたしましては全部の人の素晴らしい演劇をどんどんと、まあ、素人をオーガナイズして、まあ、プロも少し入れまして二郎さんの前とか、それから、まあ、いろんなこう講義を利用して全部大きなお金を集めてはこれを寄付しております。朗読も随分素晴らしいもので、まあ、朗読というのはディケンズから始まって34年くらいでマクテインが出ているけれども、アメリカではマクテインしか知らない、しかしそのことを知らなければ意味がありませんですよね。それからまたジャーナリストとしてのディケンズ、それからまた雑誌編集をしたあの素晴らしいお仕事、もう作家の生活だけでディケンズを知っておればそんなのは言ってみれば、まあ、僕の人たくさんものを書いてるところです。演劇人です。あの雑誌編集者として、あるいはまた音楽家として、それからまた社会活動、そういったもうすっごいの本当にあのなんかオールマイティーなあの人物でありまして、目はなんなんと輝き、言葉はすごく洗練されてですね、人々にこう訴える、まあ、素晴らしい作家でありました。僕たちはこれからそういったものをもっともっと魅力的に、もっともっとディケンズの魅力的な姿を作品を通して、それからまた彼の活動を通して、まあ、これから求めていく、まあ、そういうようなことが、まあ、この6年間一生懸命努力したつもりでありますけれども、またこの次からもそういうようなもっともっと多面的な、もっともっと魅力的なディケンズを探し求めていきたいと思います。そしてまたこういったものがそれぞれの皆さん方のですね、大きなこう、なんていうかな、バイタリティを要求する学問ですけれども、しかしそういったバイタリティはそういったところに集中して、もっと魅力的なディケンズを歌ってほしいと思います。一応これを本日の挨拶にいたしまして、あと総会の議事録を進めていきたいと思います。続きまして、あの日本支部チャーターというのがございます。ちょうどあの本部の準引き継ぎというのはちょうどディケンズのメダルがありまして、それをちょうど相手に渡すようになったんですが、まだそういったものは支部ではございませんので、一応あのここにございますと日本支部のチャーターですね、これを、まあ、引き継いでいただいて、原先生の方にあの事務局が作っていくということの、あの引き継ぎの形に取らせていただきたいと思います。で、話させてすみませんけど、これからできますか。元1970年にできたときには、東京ブランチになっておりまして、それをあの2000年に日本支部に変えていただきました、ジャパンブランチ。でそのジャパンブランチがこれで、あの東京支部の方はそこの表出たところに飾っております。続いて新支部長の方から挨拶をいただくことにいたしたいと思います。
私が果たして適任であるかどうかわからないのでありますけれども、新しい支部長として、務めさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。ディケンズフェローシップの日本支部というのが、できまして、もう35年ぐらい経ったわけでございましょうか。私はまだ大学院生の時にですね、確かに返したと思うのですが、ちょうどその頃に、初めて、日本英文学会で、この、研究発表をいたしましてですね、何人かの先生方から、質問をいただいたのですが、松村先生からいただいたと思うんですね。それを覚えてるんですけども、何をご質問いただいたのかあんまりよく覚えてないですね。まあ、何しろ初めてでしたので、私の学会デビューでございますので、覚えれないんですが、ただ先生おっしゃったことは、この、 こういう作品もありますよと、こういう作家がこういうことを書いてますよと、そういうのを読まなければいけませんよということだったと思うんですね。つまりあのディケンズだけをやっていてはいけませんよということだったんだろうと思います。で、私はマスの教えをですね、忠実に守りまして、ディケンズから、いろいろとですね、さまざまな、作家の方に、研究を進めまして、はるか16世紀頃まで迷い込んでしまいましたけれども、もう少しでディケンズに再び戻ってくると思います。でともかくその時以来ですね、このフェローシップに対してはあまりっていうかほとんど貢献でしてなかったわけでございまして、ただこの6年ほどでしょうか、一応年俸担当ということをさせていただいてからはですね、多少の貢献ができていたかなとは思うんですけども、どうもそれでもまだまだ足りないということで、これまでの恩返しをせよということだろうと思いますので、ちょっと辛いのですけれども、できるだけの恩返しをさせていただきたいと思っております。宮沢光一先生、小池茂先生、そして、西条隆夫先生、これまでのですね、偉大な足跡をですね、思いますと本当に、身が縮む思いでございますけれども、なんとか皆様とですね、協力し合って、良いオシップにしていただきたいと思っております。特に、この西条先生、大辞典の刊行という、大事業をですね、それが最終段階に来ておりますけれども、この6年間本当に、我々のために尽くしていただきまして、心より感謝を申し上げたいと思っております。で、この30年間の歴史を振り返ってみますと、現在はディケンズフェローシップは非常に盛んにやっておりますけれども、我々英文学関係あるいは人文学関係は必ずしも良好な時代とは言えないと思うんですね。むしろ逆境の時代に入りつつあるのではないかと思います。でその中で、我々はこの人文学ですね、研究としてのディケンズ研究というものをさらに進めるということが、野蛮に私はこれ野蛮な時代になりつつあるんではないかと思うんですが、そのバンダリズムの時代に対する、一つの抵抗ではないかと思いますので、それをぜひやっていきたいと思います。ディケンズは、ヒューマニズムの、作家であると思いますが、そのヒューマニズムというのが決して、その軽いものではない、非常に、重くですね、深いものであるということを、改めて、ディケンズの作品を通じて学んでいきたいと思っております。ディケンズフェローシップは日本の場合は特に、ほとんどの会員がアカデミックでありまして、学会的な色彩が強いわけでございますけれども、これからもですね、皆様特に若い方々が国際的に活躍されることを期待しております。とりわけ、我々の年俸におきましてですね、ぜひ英語で論文を書いていただきたいなというふうに思っているわけです。まもなく皆さんのお手元に配布されますディケンズィアンの最新号でも、武井明子さんのですね、論文が載っているわけですね。ディケンズィアンには次々と日本人の研究者の論文が載っております。我々のこの組織のですね、支部の年俸としましても、そういった、国際的に通用する、つまり、英米の研究者が読める論文というものをできるだけ載せていただければなというふうに思っております。で一方このディケンズフェローシップというのはフェローシップでございますから、楽しい部分というのがあるわけですね。で、しばらく前に今度財務理事になっていただきます、この中村隆さんの山形大学で、大会を開いた時にですね、別な英文学の専門家ですけれども、他の人たちもお手伝いいただいたわけですよね。でその方が、その我々のこの会を見て、とても印象的だったというふうにおっしゃってたんですが、それはまるでですね、ディケンズの、キャラクターたちを友達みたいに呼んでるってですね、だからディックさんとかですね、サム・ウェラーとかですね、キャンプ人とか、
それが非常に印象的だったというんですね。これは我々の学会的な組織の、大きな特徴だと思います。で、過去6年間の西條先生の時代には、この、楽しい部分ですね、このコンビビアリティの部分が、大変工夫されていたと思うんですが、私がそれはどれだけできるか非常に不安なところがあるんですけれども、なんとかそれを引き継いでより楽しいですね集まりにしていきたいと思っております。どうぞ皆様、よろしくお助けいただきますようにお願いいたします。